今週は2章に、入っていきたいと思いますが、先週は覚えてますでしょうか。1章の後半から弟子たちとなる5人とイエス様が初めての出会いを、したわけですけども、そこで彼らが発見した新たなことを、ご一緒に見てきました。しかし先週、あえて触れずに終わりましたけれども、この50章と51節を残してあったんです。そこで今週はまずこの50章51節を見てから今日の話を始めたいと思います。1章の最後でイエス様はこう言われています。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に告げます。天が開けて神の使いたちが人の子を上り下りするのをあなた方は今に見ます。これは最後に出会った5人のうちの最後、ナタナエルに、言った言葉ですけれども、ナタナエルはイエスが、ナザレという北そして田舎出身ということで、そんな田舎から大した預言者が出るはずがないと懐疑的であったのですが、イエス様と出会った時にイエス様が知るはずもなかった一軸の木の下にいたという出来事を言い当てられ、それに驚き、この人は特別なお方だと、先生あなたは神の子ですと、イエスを認めた後に、でもあなたはこれよりもさらに大きなことを見ることになりますと、そんな期待を込めた言葉をかけられたわけなんです。そして2章に入ると、まさにその言葉の通りにイエス様というお方が記された素晴らしい出来事が、書かれてあるわけです。それが今日は、カナの婚礼という有名なお話がありますが、1節から11節まで、書かれています。本当はね、詳しく見ていってもいいのですけども、皆さん覚えてますでしょうか。昨年にヨハネの、福音書から7つの印という、特にイエス様がされた7つの奇跡を焦点を当ててメッセージを、取り継いだことがあるんですね。その時にまさにこのカナの婚礼もお話ししたので、今日は、細かくは見ていきませんけれども、もう皆さん読んでご存知のように、結婚式に参加された時になんとブドウ酒が切れてしまったわけなんです。それでこれは大変だということで、お母さんのマリアさんが出席していたイエス様のところに来て、どうにかできないかということを言われるわけですよね。ブドウ酒がなくなってしまいました。そしてイエス様は水を水がめの中に運びなさいと命令されて、その水がとてもおいしいブドウ酒になり、11節ですね、ここに書いてるね。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。初めの素晴らしい奇跡と言われるものをこのカナで行ったわけなんです。ブドウ酒をね、お祝いの席、特に結婚式で切らすということはホストにとってはあってはならない恥ずかしい出来事であったわけなんですね。ですからイエス様がそこで助けてくださったということは本当に大きな、助けになったことと思うんです。困った時の便利屋さんってつなぎ手ではないんですけれども、確かに何か、ああこれどうしよう、もうどうしていいかわからないと私たち、日々の生活の中で困ることがあります。そして問題があった時に私たちはイエス様にどうしましょうかとお祈りをし、そして不思議な形でイエス様がそこに働いてくださり解決されると、それが私たちにとっても、あ、イエス様は本当におられるんだという印となり、イエス・キリストという方の存在を身近に感じたり、イエスに対する信仰が深まる、そんな体験をします。きっと皆さんもそのような体験の積み重ねの中でイエス・キリストという方を信じ、今従っているのかなと思います。 しかしそのように何かあった時に私たちにそっと手を出してくれて、私たちが困っているその状況に、助け手を与えてくださる、そんなイエス様の姿ではなくて、今日これから見ていく2章の後半には、結婚式のようなほのぼのとした情景ではなく、イエス様の違う一面、いや違うどころか、これがイエス様のと思えるような厳しい一面を目にすることになります。12節からのお話になりますが、カナで結婚式を終えた後、杉越の祭りという、大きな祭りがあるために弟子たちとエルサレムへと登っていきます。そしてエルサレムには大きな神殿がありますから、まずその神殿へとイエス様は向かうわけなんですけども、14節から見てください。神殿に入りますと、そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた、それをここから持って行け、私の父の家を商売の家としてはならない。きっとものすごい剣幕でこの商売人たちを追い払ったわけなんですよね。まあ、確かに神殿で礼拝するときに生贄を捧げなければいけません。また外国からもいろいろなユダヤ人、海外に住むユダヤ人たちもいますから、エルサレム行ったときに外国のお金で献金をするわけにはいきませんので、お金を両替しなければいけない。確かに礼拝するためには必要なものであったにもかかわらず、あったわけなんですけれども、イエス様は私の父の家を商売の家としてはならないと厳しく叱っておられるのです。私たち普段のイエス様の温厚な様子からは考えられないような厳しい姿のだったのではないかと思いますが、細縄で動物たちを追い払い、ね、お金を散らす、一回やってみたい気もしますけども、プチャワーンと全てを散らし、そして台を蹴飛ばし倒した、蹴飛ばしたとは書いてないですけども、倒したわけなんですね。きっとそのような突然起こった出来事に神殿の中は騒然としたことだと思うんです。でも皆さん、ちょっと身近な例えで考えてみますと、まあ、皆さん自分の、まあ、結婚式であるなり、まあ、家族の結婚式であるなり、大切な結婚式に、行きます。そして結婚式の式場に入る否や、式場の片隅を見ますと、誰だかわからない人が大きなテーブルを広げて、ね、ご祝儀袋500円でお売りいたします、または秋田県産のライスシャワー用の米1袋800円だとか、結婚式の式場でですよ、そんなものを売っていたら皆さんどう思われるでしょうか。きっと皆さんがその結婚式の主人公であるならば、時と場所をわきまえなさいと、そんな失礼な人たちを追い出すと思うんですよね。確かに結婚式でもご祝儀袋も必要ですし、そのようなね、ライスシャワーだとか、そのような小道具は必要です。ただ、そこでやらなくてもいいだろうということなんです。生贄も両替も必要であったにもかかわらず、彼らはその礼拝を捧げるその神殿のただ中で商売をしていたことに、イエス様は怒ったわけですよね。礼拝を捧げる時のマナーの問題だと思うんです。そしてイエス様はそのようなことをした後、周りの人たちが驚き、18節を見てください。そんなイエス様に周りのユダヤ人たちが言います。あなたがこのようなことをするにはどんな印を私に見せてくれるのですか。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのでしょうか。あなたが結婚式の主役であったならば、私が新郎だといえばそれでもう済んだと思うんですよね。 ただじゃあイエス様はこんな神殿でこんなことをするにはどんな印があるのかとユダヤ人は聞くわけです。そしてイエス様は19節彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。この神殿を壊してみなさい。私はそれを3日で建てよう。常識ではありえない話ですよね。ですから20節を見ますと、ユダヤ人たちはイエスにこう言います。この神殿は建てるのに46年もかかりました。それをあなたは3日で建てるのですか？実は46年、ヘロデ王が着工してから46年経ってまだ完成してなかったそうなんです。そんなに時間をかけて建てた、こんな荘厳な神殿であるにもかかわらず、誰が3日で建てることができるのか。そんな嘘は言ってはいけないよ。そういうことだと思うんです。確かに、私たちの常識で考えるならば、まさにユダヤ人たちのようにそんなふざけたことを言ってはいけないと思うでしょう。しかしイエス様は違った考えがあったわけなんです。それが21節を読むと書かれています。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。イエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。これでも普通の常識で考えれば何を言われているのだろうかとすぐにはわからない言葉でありますが、今日の大切なポイントはここなんです。イエス・キリストが神殿であるということ。そしてこのことを通しもう一度私たちが思い返さなければならないことは、ヨハネの福音書は何の生き物に象徴される視点で書かれた福音書だったでしょうか。ワシでしたよね。空高く飛ぶワシに象徴されている福音書であり、そんなワシ、天からの視点を持って見ることが大切である福音書なんです。ですから私たち人の目線、私たちの常識で見るならば、イエスが言われたことは非常識のような言葉に受け止めることができますが、でも私たちはそのワシの視点となり、天からの視点で見るときに、このイエス・キリストという方が歴史上にいた偉大な人物ではなくて、それをさらに超えた神から使わされた神の子である。これがヨハネが私、福音書を通して私たちに伝えたかった大切なことなんです。それはイエス・キリストは神であられ、神の子であるということなんです。ではそれがどのように私たちに関係してくるかということなんですけれども、私たちのこの日常でイエス様を信じるということは、結婚式の、カナの結婚式でブドウ酒がなくなって本当に困った時にイエス様助けてくださいと、そんな求めに応答してくださるそのイエス様の印に感動したり感謝しますということができるかもしれませんが、でもイエス様はそんな私たちが困った時に助けてくれる便利屋さんのような存在として神が天から使わせてくださっているのでしょうか。それが聖書が伝えたいメインの目的ではないということなんです。ただ私たちは何をするにも何を考えるにも何を受け止めるにもつい自分を中心に自分本位に全てを理解してしまう、ね、その印さえも、ああ神様が助けてくださった、なんで優しいお方なのか、そんなように自分にとって利点があるとそのように感謝する、そんな理解をしてしまう傾向があるのかなと思うんです。小次郎さんも賛美リードの中でその礼拝をするということ、神殿において礼拝するということはどういうことか少し分かち合ってくださいましたが、私たちの礼拝はどうでしょうか。 礼拝を捧げるその心の中に、この神に心から私たちが礼拝を捧げるよりも、何かこの礼拝に一生懸命参加すること、礼拝を休まずに出ること、そんな一生懸命声を上げて賛美するということに神様が気づいてくださり、そしてそのような私たちの一生懸命な姿に報いてくださるのではないか、そして困った時にイエス様が助けてくださったように、その助けを私たちに与えてくださるのではないか、そんな少し意図的な思いを持って礼拝をするということはないでしょうか。礼拝がなんか自分が満たされればいい、自分がなんか祝福が受ければいいという自己満足や自己実現の方法の一つとはなってはいけないということなんです。しかし私たちの心は弱いもので、そんな心の隙間にそのような思いがつけ込むことがあるわけなんです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという3つの福音書が他にありますが、今日のこの神殿の中の商売人を追い出した出来事は宮清めとよく言われていますが、この出来事は他の3つの福音書にも書かれています。しかしこの3つの福音書では、この宮清めの出来事は福音書の一番最後の方、まあ、イエス様が十字架にかかる1週間前にエルサレムに登って行かれた、その中で行われた出来事として書かれてあるんですね。しかしどうでしょうか、ヨハネの福音書は1週間前どころか、イエス様が活動したその活動を開始されたその直後にこの宮清めの出来事が書かれているわけなんですけども、どういうことなんでしょうか。ある人は2回あったのではないかとか、ね、ヨハネが間違えて書いてしまったのではないかとか、いろいろお話がありますけれども、私たちは覚えておかなくてはいけないのは、ヨハネの福音書はどのような視点で書かれていたか。それは暗唱聖句の御言葉で覚えているように、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉が神であったと、一番最初に私たちのその視点を天に向けさせるように、他の福音書とは違う視点で書かれているということなんです。すなわちヨハネは私たちが読む聖書の一番最初から、あなたがこれから学んでいく、読んでいくイエス・キリストという人は神の子であられ、地上におられた偉大な人物の一人ではなく、神が地に送った神の大切な一人子である、イエス・キリスト自身が神であられるというところに私たちの目線をぐわっと向けてさせていくわけなんですね。そして私たちはそのことを受け止めながら、これからイエス・キリストがどのような印を示されたのか見ていくことが大切なわけなんです。しかし先ほども言ったように、私たちの視点というものはそのように高く見るどころか、私たちの目線でいつも見てしまいますので、私たちの生きているこの生活の中の現実に影響されてしまいます。46年もコツコツコツコツ建設してきた神殿が3日で建て直すなどと言われても、そんなイエス様の言葉をそう簡単に理解することは私たちの頭ではなかなかできません。一緒にいた弟子たちも22節を見てください。そのようなことを言われてますが、それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。弟子たちもすぐにはその言葉は理解できていなかったんです。時間が経ち、数年経ち、イエスが死に、死のうちから復活されたときに、ああ、ここでの言葉はこのことだったのかと、ようやく気づいたように、なかなか理解することはできません。弟子たちも復活の後にようやくその言葉の意味が分かったわけなんです。ですからこの復活という聖書の伝える大切な出来事が、私たちが イエス・キリストを理解する上で大切な出来事なんですね。まあ、そもそもイエス・キリストは自分が神殿であると言われましたけども、神殿とはどのような場所か、少し考えていきたいと思いますが、皆さん、教会は神殿だと思いますか？教会イコール神殿なのでしょうか？はて、神殿とはどのような場所なのか、少し考えてみたいと思いますが、そもそも神殿とは、まあ、幕屋から始まったわけで、そこで神の民が生贄を捧げ、そして神を礼拝し、神と民がつながることのできる、唯一つながることのできる大切な場所として、その歴史の中で用いられてきた場所ですよね。ですからお祭りがあるごとに人々はエルサレムまでわざわざ旅をして神殿で礼拝を捧げているわけなんです。しかし皆さん覚えてますでしょうか？イエス様が十字架につけられ亡くなられた時、息引き取られた時に、その神殿の幕が上から下まで裂かれたという出来事が聖書には書かれていますが、それが記す意味とは、3日後に復活されたイエス・キリストこそが私たちと神をつなげる神殿となり、今まで歴史の中で用いられてきた幕屋から始まるエルサレムの神殿の役割はそこでもう終わったのですよ。その神殿はいらない、イエス・キリストがもう新しい神殿となってくださったという意味で、天幕が上から下までスパッと分かれてその役割を終えたということが聖書に書かれています。ですからもう一度皆さん、今日最初に読んだ一章の一番最後を思い出してください。イエス様はさらに大きなことを見るようになると言われた後に、そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開いて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。天使が上がり下りしている、なんとも不思議な 描写ではありますが、ここなんですよね。もうエルサレムの神殿が私たちと神をつなぐところではなく、イエス・キリストご自身が神殿となられ、その天と地をつなぎ、まさにはしごのようになり、架け橋となり、私たちと神をつないでくださるものになるということなんです。それが神殿なんです。そして私たちに与えられる最大であり最高の印とはまさにここなんです。イエス・キリストが私たちと神をつないでくださる。しかも私たちはもうエルサレムまでわざわざ行って神殿で礼拝しなくても、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストを心に迎えるときに、イエス・キリストが神殿となり、私たちは神との親しい交わり、関係を築くことができる。これがイエス・キリストが私が神殿であると言われた意味なんです。ですから、十字架でその体である神殿が壊された後に、3日後に建て直すという意味はここにあるわけなんです。そしてここで終わりではないんです。そしてイエス様が、イエス様を通し私たちが天におられる神とつながるときに何が起こるかと言いますと、コリント人への手紙第1の3章16節でパウロは、 あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。いいですか。あなた方が神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。とパウロは言っておられるんです。イエス様が神殿どころか、私たちが今度は神殿なんですと言われているわけなんです。どうしてと思うかもしれませんが、イエス・キリストを信じるときに、イエス・キリストが私たちの心に来てくださり、そして約束したその聖霊が私たちに与えられる。私たちと共にいてくださる。すなわち、私たちの心が神を宿す、まさに神殿となり、それはどのような意味をするか、しているかといいますと、そのことを通して、私たちは24時間、いつ、どこでも神様とつながることができる。すなわち、神を礼拝し、交わりを持つことができる、素晴らしい恵みをいただいているということなんです。ですから、教会は神殿か否かという質問をしましたけど、教会は神殿ではありません。私たち一人一人が神殿が集まる場所であるかもしれませんが、あなたが神殿であると聖書は言われているんです。これが私たちに与えられている素晴らしい恵みなんです。もう皆さんはインターネットをね、当たり前のように日々の生活の中で利用されているかと思います。もう今から何十年前でしょうか、30年も前、20年も前でしょうか、皆さんインターネットがまだなかった時代を覚えているでしょうか。多分この中にはインターネットがなかった時代に生まれてなかったという人もいるかと思うんです。今は何でもわからないことがあればすぐに Google 先生が教えてくれますが、その当時は何か調べようと思ったら図書館もしくは本屋に行かなければ調べられませんでしたよね。今は電車に乗ろうと思えば、ね、どこからどこに行きたいってすぐに調べられますよね。その当時どっか旅行に行こうとしたら、私も覚えてますが、本屋であの分厚い時刻表を買って、こんな乗り継ぎどうするのか自分で調べて行き方を勉強しなければなりませんでしたよね。どんなに便利な時代に今、私たちは生きているのか。本当にその時代から考えればすごい時代に生きているわけなんです。皆さん手紙を書きますか。手紙を書いていた時代を覚えてますか。まあ年賀はがきぐらいは書くかもしれませんが、私がイギリスに行った時は手紙を書いて届くまでにもう1週間以上、そして返事が返ってくるには1ヶ月ぐらいかかっていて、それを繰り返しやっていたわけなんですが、まあ今では世界中の人と24時間LINE でも Facebook でもテレビ電話でも Skype でも、ね、ただで瞬時にしてつながる。50年前の人にしたら考えもできない、そんな時代に私たちは今生きているということなんです。しかしそんな便利なツールを手にしているにもかかわらず、もう私たちの生活にごく当たり前のように普及してしまったインターネットというものはそんなに特別に感じられていないかと思います。特にそのネット環境がすでに出来上がった時代の後に生まれてきた人たちをデジタルネイティブと、デジタルネイティブ世代というのかもしれませんが、まあその辺でね、手を挙げたりするとまた反感もかもしれないのでやめときますが、デジタルネイティブの方にとっては別にもうね、あって当たり前の環境なわけなんです。でも皆さん、これが私たち新約聖書の時代に生きている恵みなんです。ネットと新約聖書は何が関係しているのかと思いますが、私たちがわざわざエルサレムの神殿に行かなくても、わざわざお金を両替して、動物を購入して、生贄を捧げなくとも、私たちは神様と交わり、礼拝ができる時代に生かされているんです。イエス・キリストを主と告白し、その心で信じるならば、 イエス・キリストはあなたの心に来てくださり、そしてイエス・キリストを通して聖霊が与えられ、私たち自身がその聖霊を宿す神の宮、神殿となり、神をどこでもどこでも、まさにネットのように私たちは礼拝することができる、そんな時代に生かされているということなんです。なぜならそのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださり、そして三日目に明かしされたという印があるからなんです。そういうならば私たちはデジタルネイティブじゃないですね、復活ネイティブ世代に、である私たちなんです。私たちはね、この恵みというものがどれだけすごいものなのか、もう一度思い出したいと思うんです。しかもですよ、私たち聖書を一人一冊ずつ持つことができる、そんなことが許されている時代に生きているんです。神殿でしか礼拝を捧げることができなかった、神とつながることができなかった、そんな礼拝を捧げていた旧約時代の人たちからしたら、新約時代だとしてもまだ聖書をラテン語でしか、しかもほんの一部の聖職者にしか直接読むことが許されていなかった宗教改革前の時代のクリスチャンたちからしたら、もう私たちが生かされているこの時代というものは、よだれを垂らしてまで羨むようなものすごい恵みの時代に生かされているということなんです。しかしネットと同じようにそれが当たり前となるとき、その恵みがごく日常にあふれるようにあるときに、私たちはその特権というものを、恵みをどれだけ意識し、喜び、感謝し、その恩恵を十分に生かしているでしょうか。それともネットのようにもうごくごく生活の一部になってしまい、当たり前のようになりすぎてしまい、時にネットがあるということに煩わしさを覚えてしまったり、その恩恵を考えずにただ無駄にだらだら使い続けてしまうようなことはないでしょうか。神殿での礼拝が商売の家となり、心から神様に礼拝を捧げる妨げとなっていったように、あなたの神殿の中でのあなたの礼拝はどうでしょうか。日々の私たちの生活の一部にその神殿が埋もれ、その神からの素晴らしい恵みを忘れ、神を中心に礼拝を捧げるのではなく、いつの間にか自分本位に礼拝を捧げてしまう、そんな誘惑に負けていませんでしょうか。さらに大きなことを見ることになるでしょう。私たちはまさに見ることができている世代なんです。その大きな印を見、経験でき、そしてその恩恵に預からせていただいている時代に生かされているのです。ですからこの十字架の恵みという印をもう一度再確認し、そんな素晴らしい時代に私たちがキリストと共に歩ませていただいていること、そのことを感謝し、心からの礼拝を私たちは捧げてまいりたいと思います。